はい、ということで、美の構成学バウハウスからフラクタルまでの2回目の音声なんですけども、結構軽い気持ちと興味で読み始めたんですけども、私が背景情報を全く持っていなかったがために読むのに非常に時間がかかりました。で、私がやっぱ知識はまだちょっと足りなくて、本当は他の本も並行して読むべきところをちょっとこの本だけで何とかしようとしているので、もしかしたら間違ってる部分もあるかもしれませんけれども、ここは面白いなと思った点を一つお話しして論じたいなと思います。まずですね、よいしょと、その意外とですね、造形、この先生が言っている美の構成学、造形学、今美しさって何なんだろうっていう学問ですよね。これが、本当に体系化されたのが意外にも1919年のドイツの造形学校バウハウスですねと、この本では書かれています。ドイツにバウハウスってどこがあるんですかね。で、その、まあ私はちょっと思ったのは、結構最近なんだなと思ったんですよね。なんかその芸術とか美しさっていうのはもう昔からあることなので、もっとなんか体系的に論じられてるのかなと思ったんですけれども、そうじゃなかったわけですよね。なのでそれまでのやっぱ美しさとか、そういうものっていうのは、なんかこう受け継がれてきたもの、なんとなくこう感覚で、要は師匠の背中を見て受け継いでいけみたいな感覚で読み取れみたいな、非常に右脳限定的な話だったわけですよね。でもこれが、ドイツの造形学校のバウハウスで、構成という理念が初めて体系化されて教育に取り入れられた歴史的背景があるみたいです。で、バウハウスではですね、機械工業生産方式における機能性と造形性を統合したデザインの概念を構成するため、ルイス・サリバンの形態は機能に従うという機能主導型と信じられ、幾何学的形態が多いとされている云々かんなんなんですけども、ここですよね。ここが、ね、多分もうなんかもういいや、めんどくさいって皆さんなっちゃうとこだと思うんですけども、踏ん張って私が考えたんですけども、要はですね、そのさっきも言った通り、美しいものとかっていうのは、感覚的に、まあ、流行りなんかもあるんだけども、感覚的にその師匠の背中を見て、人々が受け継いできたものだったんですよね。でもこのドイツのバウハウスでそれが、概念的にまとめられて学校というところで教えられるようになったんですけども、これそもそもなぜかっていうと、その、産業革命かな、産業革命って言っちゃっていいのかね、機械工業生産になったわけですね。今まで職人が工房で作っていて、でその工房に所属する職人によって技術とか概念っていうのが感覚的に受け継がれてきたんだけれども、それを工業生産しなきゃいけないってなったわけですよね、産業革命によって。でその時に、じゃあ工業として、要は仕組み化して作るために概念として作らなきゃいけない、概念を体系化しなきゃいけないっていうふうに生まれたのが構成学、造形学の原点なんじゃないかと思います。なので、最初は、ルイス・サリバンという方が言っていた形態は機能に従うっていう概念で、概念がベースになって始まってるわけですね。要は形態は機能に従うっていうのは、これどういうことかっていうと、形態、形ですね、デザインとか、形とか動き、動作とか、そういうの全て含めて、その美しさっていうのは結局機能性に従ってで作れば表現できるよねっていうことらしいです。なので、1920年30年ぐらいのものって結構なんていうんですかね、シンプルでこう幾何学的なもの多くないですか。具体的に言うとですね、ちょっとディズニー好きじゃない人には分かんないかもしれないんですけども、1920年代30年代ぐらいっていうと、ディズニーのアンバサダーホテルとかあたりのデザイン、ちょっとアールデコっぽいような、ああいうやつの時期とちょうど重なってるんですよね。すいません、ここ全部私が勝手に解釈してるとこなんで、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけども、で、あの頃のやつって結構機能的でシンプルなものが多いですよね、デザインとして。 で、あれはなんでかっていうと、やっぱベースにですね、このルイス・サリバン氏が言っていたような携帯は機能に従うがベースにあるんじゃないかと。要は機能性を追求していった時に、自然と美しい携帯になるだろうということなんですよね。ちょうど1920年代30年代のような感じですね。シンプルな感じです。で、これによって、今まで工房で作られてきた美しいものが機械生産に移行できたわけですよね。要は、機械生産からは見出せない美的感覚の必要性を構成学で補ったわけですよね。これは非常に面白いなと思ったんですよね。し、結果的にですね、携帯は機能に従うっていうのは現代では多分否定されてる部分はあると思うんですけども、ちょっとこれに関してはこの本では論じられてなかったような気がするんですよね。なんですけれども、でも美しさには科学的な法則があるっていうのが、この1919年のバウハウスから始まったっていうわけですよね。すごく面白いなと思いましたね。今私たちが何気なく着ている服とか、大量生産されているインテリアとか、それこそニトリとかイケアとかであるものっていうのは全てこの1919年のバウハウスから始まってるわけですよね。そう考えると非常に興味深いというか地味深いものを感じます。ということで、ちょっと、今回の音声はここまでにして次回につなげます。